あ、そうそうそうそう、うん。姫が閉じ込められてた場所。
うん。
そしたら、まだトンネル掘ってる最中やったんですよ。
あら。
っていうことから、
うん、
あ、これ前やなっていうことが発覚するんですよ。
はいはいはい、ワンの前ね。はいはい、
ワンの前やなっていうことが発覚して、
はい、
で、さらに深みが出てきてですな。
うん、いいですな。
で、うん、魔王を倒さなあかんっていうことで、
うん、
まあ、強い武器作らなあかんなっていうことで、
うん、
その例のロトの剣の元のなる王者の剣っていうのがあるんですけど、
はい、
これを作るんですよ。ここの3の世界で。
自分で作るんや。はあ、作ってもらう？作る？
うん、まあ、作ってもらうんですけどね。
うん、
で、それを、まあ、引き継いでいったりとか、あるいはこの、めっちゃ細かい話になるんだけど、3で魔法の鍵とか鍵を持ってるんですよね。
はいはいはい、
どんな扉でも開く鍵。
ああ、聞いたことある。うん、
で、1ではその鍵を買うんですよ。買っていろんなとこ開けていくんですけど、
はいはいはい、
珍しい鍵あるなら見せてっていう人がいたりするんですよ。
おう、
でその人がその鍵を研究して自分で作って売るみたいな、そんな展開になってたりとか。
ピッキングってこと？
ああ、ピッキングではないんやけど、要はその、ドラクエ3の世界は鍵が何種類かあって、その扉に対して使う鍵が決まっているんやけど、はい、同じ鍵をずっと使い続けられるんよ。
うん、
なくならへん、なくなれんだから壊れへんねんけど、
はい、
その魔法の鍵っていうのを持ってるときに、その先言って見せてって言ってる人に見せると、
うん、
要は、見せただけやから完全コピーできひんかったという設定なわけよ。
それはワン
だから劣化版の、だからワンの時は鍵を一回使うとパキンって壊れるっていう設定になってる
んですよ。あー、うわ、またそれでまた遊んでんのか。マスターキー、そうそうそうそう、マスターキーってことね。
そう、コピーのあれができひんかったっていうか、そこに繋がる。だからなんで同じ魔法の鍵っていう名前なんやけど、アイテムの名前自体は。
寝起きドッキリで使うやつね。だから、ま、なんでもいけるやつ。すごいなってやめて。
寝起きドッキリ出てきたらすごいなって思って。
あ、どうフォローしていいか分からへん。
いや、今のはすごいやろ。
フォローはしなくていいよ。
出えへんぞ。何でも悪ドアって
聞いて。フォローはしなくていいんだよ、別に。
いや、びっくりした、今。
すみません。
ここに来て、やっとびっくりした、
先生。やっとね。
だから、ワンをやってると、スリーがものすごく、その、後半戦が面白い。
面白いですね。
いや、
だからさっき言った、その、いろんな細かいところ、例えばその、ワンの時に、ロトの鎧を拾う、滅んだ村、町があるよね。
うん、
そこに、あの、ロトの鎧を隠したユキノフっていうキャラクターがいてるんだけど、
うん、
その、ユキノフっていうキャラクターがドラクエ3の時は生まれて間もない子供やねん。てか赤ん坊やねん。
あ、
はいはい、そこにいてるねん、お話の中に。
ああ、そうやった、
そう
やった
。そうそうそう、そうやった、そうやった。ドムドーラね。
そう。で、あと、その、城塞都市って言われてたメルキドの入り口のところで、ドラクエ1の時は結局狂わされて、
うん、
こっちに襲いかかってくるんやけど、ゴーレムを研究してる人がいてるみたいな。
ゴーレム、モンスターね、モンスター。
あと、モンスターやねんけど、本当は最初は。
サンシャインみたいな体ね。
そうそう、やけど、それは最初、その、城塞都市を守るための人間が作り出したモンスターやったんや。
そうね。
うん。
好きだね。好きなのは分かったわ。
楽しいな。
好きなのは分かった。いいわ、もう。
うん、
あと、それで言うと、最初出てきたロトの洞窟ってあったじゃないですか。
はいはい。
あれ、ラスボス倒すと、
うん、
変なところから、変なところっていうか、ラスボス倒すとなぜか知らんけど、
うん、
そのロトの洞窟から戻ってくるんですよ、その世界に。世界というか、ロトの洞窟のところから戻ってくるんですよね。
うん、わかんないよ、俺は。みんな。
何ですか。
うん、
なんと言えばいいかな、まあ、ロトの洞窟関連してるんですよ、その最後ボス倒すと、そっからなぜか知らないけど主人公たちが戻ってくるんですよね。
いや、もう同じこと言ってるだけやねん、何も説明が
ない。なんちゅう言えばいいかな、
なんていう、うん、もう言わ、
ね、最後城に行くんですよ、うん、ま、
うん、だから要は魔王 の、 その最終的な城がどうもいい、
ワープ、
そのドラクエ1の世界じゃなくて、それも異世界っぽいんよね。戻ってくるときに、そこの、後々ロトの洞窟なるところに繋がって、そこへ出てくるという感じで、要は、どんどんどんどん崩れていくのよ。その異世界との接続が。
3に、3から1に急に繋げるって感じ？
いや、だから、1でロトの洞窟がある意味っていうのが分かってくるんですよ。
ああ、そういうことね、うん。あ、ちょっと分かった、今ので。大体分かりました。
わかりました。
わかった気がする。もう一回、後で配信を聞く。
まあ、つまり1はやって3やるとすごいわかりやすいという。
ああ、いや、そうでしょ。そうでしょ。
もちろんよ。もちろんよ。
ストーリーでね、もう、1時間40分ぐらい経ってますからね。
そうですね。
いや、でも、遊びましたから、私は。
はい。
ストーリーはこんな感じね。もう、
ネタバレ。遊びました。
遊びました。遊びましたよ、もう、それは。
これ、だからね、せんねさんね。
はい。
もう、おっさんの話になるけど、
はい。
この流れを、全くこの今みたいにインターネットがない時代ですよ。
ああ、そういうこと
だ。友達とね、やりもって、で、ジャンプっていうところ、まあ、これ出版会が、その、謎解きやから、基本的に。
はい、
謎解きの出す量を、ちょっとずつしていくんですよ。
はい、攻略本的な攻略を。
そうそうそう。で攻略をちょっとずつね、出していく。それでジャンプは部数伸ばしていくねんけど、
あ
だからみんなで話して、あれどうなったこうなったって話をしていって、あれはどうもあれらしいぞみたいなことをみんなで情報集めてやっていってた、当時は。
ああ、あいつはこの、ね、この魔法に弱いぞとか。
そうそうそう。で、こうやったらいいんやでとかいうのを学校で話したとかしてたわけですよ。
はいはいはい。
そういうのがもう僕ら思い出で、うん、友達の家で行って、こうやってやるんやでみたいなのを教えてもらったりとかしてたわけ。
え、ロールプレイングをみんなでするイメージなんだ。
やってんのよ。
だから、特にドラクエ1の時は、ソフトが出回ってなかったから、結構持ってる人の家に行って、
そう
そうそう。RPG をみんなで、
そうなんだ。
あ、そうなんだ。
そうそう。
だからね、
持ってる子がやってて、後ろで、ああでもない、こうでもないって、わーわーキャーキャー言ってるっていう。
RPG っていうのはね、やっぱ知らないわけやから、僕ら。
そう、まあ最初はね。
それまではさ、だってアクションゲームとシューティング。
マリオね、マリオ。
ってことは、操作が上手いやつが勝つわけやんか。
そうね、そうね。
でもドラクエっていうのはさ、謎解きが上手いやつが勝つわけやん。
なるほど。
あと容量とね、言い方、言い方悪いけど容量がいいやつね。
容量がいい言い方悪いけど。
うん。ってことはね、頭ええやつっていうのがおってね。
はいはいはい。
で、なおかつ、僕の友達に田中くんっておって。
はい、田中くん、はい。
お金持ちで、
うん。
なおかつ、ローラー、ローリングして今。
大丈夫よ。
大丈夫、
うん、ローラー。
お金持ちで、うん、結構いいところの感じで、
うん、
でも、田中くん家行ったら必ず最初にこう、手洗わされるような家やったわけ。
うわ、すごいな、マクドナルドや。うん。
うん。ほんで、田中くんがゲームするとき必ず正座してするわけよ。
いいところの子
ええ、正しい、
うん
うん。僕らはね、いいねんけど、田中くんは正座して、で、ファミコンのコントローラーを、この膝の上にこうやって、置いて、
うん
で、こう、画面にずーっと見てやる子やねん。で、僕らみんな見に行ってて、もうラスボスの竜王のとこ行くわけやんか。
あ、ワンの時ね。はい、みんなで
見に行って ワンの時ね。
いけいけって。
ワンの時に。
田中君を
僕らは何も、
うん、
僕ら何も見に、知らんと見て、
うん、
田中君が倒したわけよ、竜王。
おぉ。
はぁ、
あ。俺倒したと思ったら、
うん、
そっから音が、
うん、
戦闘の音じゃなくなって、なんかこう、でってってってって、あれえ、これ、田中君これは何って言った
ら。エンディングや。
違う違う、さ、竜王が変身するなんて知らなかったわけよ、僕ら。
はいはいはい。
俺も知らないよ、それ。うん。
もう、
竜王変身する
の？だから、うん、初めてそこで変身するっていうことを知ったから、
え、
タラ君これ倒せんの、タラ君って言ったら、
うん、
タラ君が、この、正座してたのが、
うん、
スーって立ち上がって、タラ君が、
立つん
こう、半身になって、
うん、
今度やり始めてん。
RPG にそんな力入れる。
うん、そうそう。僕らその時に、田中くんが本気になった。
え、それ田中くんの話、田中くんの話してる、ずっと。ずっと田中くんの話してる。
でも、その本気になった田中くんはちゃんとその変身した後の竜王も倒したからね。
いや、そう、本気の田中くん。
そう。
本気出さんでも倒せたんちゃう別に。
いやいや、そう、強いねんで。
星座のままでも勝てたやろ。
いや、最強だから。
星座のままでも勝てた。田中くん。
田中くんすごかったん。僕、だから、ドラクエって言うと田中くん思い出すもん、だって。
いや、それあなただけよ、それだから。
ドラクエって言ったら田中くん。
あなたと同級生だけよ、それ。
あれ、じゃあ、後に田中くんはバラモスからゾーマの時はもう、愕然としたでしょうね、もう。
いやー、
それ4じゃない？それ4じゃない？それ4じゃない？あ、4じゃない？
それは3じゃない？それは今話したやつ、3
だよ。あ、ごめん、3だったね。3
だね。うん。じゃあさ、もう一個。
どうぞどうぞ。
もう一人思い出す人間の名前言っていい？
いいよ、いいよ、田中くん以外で。
夏目くにおってやつがおるんで。
おぉ、
夏目くにお。
夏目くにおってね。これなんでフルネームで言っていいかっていうと、
はい。
一応芝居やってて、
はい、
はい、
東京で公演とかも今もやってるんで、
すごい、調べる、ね、
宣伝
にもなる、宣伝っても大したことないけど、
はい、
一応座長やってて、劇団ショーダウンっていう 座長なの、
すごい
じゃん、って、うん、もう十何年やってるわけよ、
うん、
で僕大学の時国男とずっと一緒に遊んでて、
おすごい、劇団して入ってたからね、
あの僕は劇団手伝ってちょこちょこ手伝ったぐらいやったからなんやけど、その国男のお父さんがめっちゃ真面目な人で、
はい、
で国男でゲームしたことなかったんやけど、その国男があまりにもそのドラクエを1を一生懸命やってるから、お父さんも気になって、国男がまあ小学生やったから、国男が寝た後にお父さんちょこちょこやってたらしい、
はい、
うん、でちょこちょこやってて、で何日かして、あ、お父さんやってるんや、真面目やのにって国男も気づいて知ってんけど、
うん、
話はしなかったんってね、
はいはいはいはい、
ほんで国男こう、まあ国男とかも僕らと一緒でこう子供の時に友達とバーってやって、もう当然も解いたりしたから、はい、もうやれなくなったわけよ、はいはい、お父さんはずっとやっててんて、
はいはい、ああちょっと行き詰まっちゃう
わけ、お父さんは、はい、酒をちびちび飲みながらやっててんて、
あ、はいはいはいはい、
である時お父さんにちょっと国をいいかと言われて、
うん、
何お父さんって聞いたら、あれな、なんかレベル30になって終わってしまってんけどって言われた、
うん、
お父さんどないしてんのと思って見に行ったら、
うん、
お父さん、
うん、
真っ裸のまま、
うん、
周りのスライムとずっと戦い続けて
え、クリアが
もうレベル、そう、目的を忘れてんやだから、お姫様を救いに行くとか竜王を倒すっていう目的を合わせて、ずーっと周りの敵を真っ裸で倒し続けててい
やもう国を 100% の話やんそれ
いただいたなでその後だから国をは装備整え、金もめっちゃあったから、国をその後装備整えてめっちゃ簡単に竜を倒したって言ってた。
いやお父さんに刺したれよそこ
いやだからこの二人はね忘れられない、ドラクエって聞いたら。
それを本当に喋りたかったのね、あなたはね。
喋りたかった、
もう今日。昔の、そう、思い出話に喋りさせてくださいって言ってたけど、
国をごめんな、名前出しちゃった。
全然大丈夫。国をさんの公演
見に行ったから。
宣伝ね。夏目国をね。カタカナで夏目国をっていう。
ああ、はい、いいね。友達
を検索してください。
調べてみて。今もやっとるわ。なるほどね。いやー、満足した。
おいや、よかった。だけどね、皆さん、聞いてる皆さん、ね、多分、ポッドキャストこれでまだ終わってないと思いますからね。こっから、
トーク
テーマいきますよ、皆さん。
大丈夫かこれ。
いきますよ。今日は3本ですからね、皆さん。
もう MC が疲れ切ってるというか、力尽きてるけど大丈夫か。
魔法ってさっき出ましたけども。
魔法ね。
好きな魔法聞いとく、
行こうか。
ライパチさん行こう。ライパチさん、最初。
行こう。
もうね、ベタですけどね、まあまあ、好きな魔法で言えばやっぱルーラですよね。
ルーラね。
ルーラがあるともう普段にゲームでも良くなるし、
どこでもドア、ね。
そうそうそう。どこでもドアなんですよ。あの一度行ったことがある場所に一緒に飛べるっていう。
うん。いいねあれは。
これは全部。だからもうギリギリまで戦ってルーラの分だけの MP 残して、あのまあ、ちょっと出てきたら帰るとか。
一回行った街に帰れるっていう魔法でした
っけ？そうそう。
あ、
そうです。そうそうそう。
はい。もう行ったことないとこはダメなんで。
ああ、なるほど。
これだから微妙なのが、
はい、
街一回入らなあかんのですよ。街の前まで行くとかじゃダメなんですよ。
ああ、なるほど。
あ、行き忘れてたっていう場合もあるんですよ。
ああ、なるほどね。
あ、行けねえって言うときもあるのだから、行ったつもりで行って。
ああ、
はい、そうなんですよ、ね。これあるあるかもしれない。
あ、ちゅうちゅうあるある。他の人は魔法。好きな魔法。新球さん行こう。
ね、まあまあ、さっき出たんで、ちょっと意外というか、変化球で、
はい、
ドラクエ2で、
2?
初めて、ザラキという、
ああ、ケンパチ。
即死呪文と言われる。
ザラキケンパチ。え死呪？
即死呪文。
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 あ、死んじゃうやつ。
そうそうそう。
何何？
ということで出てきたんだけど、
うん、ボスに使えないでしょ。
あ、じゃあ、まあまあ、先進むときは効きが悪くなって、そもそも使えへん。てか、使い勝手が良くないんやけど、
うん、
実はこれ、二の時、
即死の呪文じゃなくて、うん、その当たったらこうダメージを与えるっていう呪文やったよ、設定的に。
はい、その呪文を今唱えてください。みんな死ぬかもしれんけど唱えて。なんていう呪文？
え、ザラキ。
あ、言ってたわ最初に。
はい、言ってたよ。だから、ね、だからダメージ的に言うとその256ダメージだったから、
ああ、結構強めの。
要は、倒しきれへんじゃん。強いから、普通は一撃殺しちゃうんやけ ど、
なるほど、
殺し損なう時があったんや
ね。なるほどね。
そう、設定的に、ゲーム的には、本来はその設定やってんけども、うん、結局体力を奪うという処理をかけてたもんで、うん、倒せない敵がいてたっていうオチがついたっていうだけの話があってんよね。
いいね、持ってく。それ、本当に好きなの？その呪文が。
あのね、好きっていうかね、なんしろ、先に進むって使うキャラクターいてんねんけど、まあ、効かないんだ、この呪文が敵にほとんど。
笑ってんだからね。
覚えてもな、みたいな感じはありましたね。
うん、もう、AI がその魔法を使うと、MP もったいないからやめてくれって思うぐらいの呪文やねんけど、ただ哀愁が漂って好きなんよね。
あんただけなんだよ、笑ってんのは。他の人らも共感してくれよ、他の人らも。
いやいや、いやいや、ワン、ツー、スリーだから、AI は4からだろって思いながら聞いてた
ね。そうね。
もういいよ、AI は何？
ちょっと、AI ね、次に取っとくよ。
取っとこ。
うん、
じゃあ、ワイナオさんも、ワイナオさんも。
ワイナオさんね。
ワイナオさんもそうだね。そうだね、みんな幸せになろうってことで、ベホマズンかな。
ベホマズンね。いいね。
ベホマズン何？
わからないかもしれないけども。
ラリルやつ。ラリル。
あー、ラリルやつ。
ラリルやつ。
幻想を見る。
ラリルやつ。
幻想を見るって。清原が得意な呪文じゃないそれ。
あるよ。やめろ。そういう呪文あるよ。
あ、
そういう。メタパニーだ、それ。やめろ。やめろ。
そういうって言うな。
え、何何？
そういう系。
ベハ、
ホイミ、ホイミわかります？ホイミ。
回復。
あ、ケアル、ケアル、ケアル。
あ、ケアル。回復するやつ。
そうそれの最上級なのかな、ベホマズンって。
あー、星使ってほしい。
みんなよ、みんな。
あ、全員、パーティー全員？
パーティー全員よ。マックスにするの。
すげえ。
パーティー全員マックスになるの。
すげえ、いいじゃん。パーティー全員、田中慎二になっちゃうじゃん、それだったら。タイガースキャスト全員が田中慎二になっちゃうって話？
マックスになるから。
すげえ回すじゃん、じゃあ。
そう。元気になるよ。
元気になるんだ、ね。
元気だわ、あの人。うん、それが、それかな。
ああ、いいですね。ベホマズン。
ベホマズン。ホイミがね、だから、こう、いろいろこう、話じゃないな。ワン、ツー、スリーってこう進んでいくうちに、
はい。
いろいろこう、こう、種類が増えていくわけよ。
はい。
パーティーも増えていくから、あ、パーティーが増えていったから、はい、ホイミでも全員に聞くホイミとか、ベホマラーとかね。
ベホマラーね。
うん。そういうふうな、なんか種類が増えていった中で、一番最後にたどり着いたのが、ベホマズンになるわけ。ただそれがマジックポイントめっちゃ減らされるんで。
ああ、なるほど、魔法の、
ね。うん、僕は疲れる。
体力。それはそうだわ。
使っちゃうから。うん。
でも俺ら、すいません、ありがとう。って
ね、そう。うん、しょうがない。収録だからしょうがない。
9回表とかに使ってほしいね、全員に。あ、でも敵も元気になっちゃうな、それやったら。
いや、敵は大丈夫です。
あ、敵は大丈夫？
大丈夫です。
いや、そりゃそうか。はい、そりゃそうか。
使わせない。
なるほど、ね。
むしろ魔法トーンで使わせない。
全員じゃん。藤波がもう150球投げても大丈夫だね。
いや、まあでもどこ行くかわからないけどね。
ああ、そっか、また今日待っててた、中村に当ててたな。あれはなんで、すっぽ抜けるんだ。すいません。じゃあ、チキンバレーどれ何使いたいの？
何リレミト。
え
リレミト。
リレミト。リレミト。
リレミトわかる？
リレミトは探し物が見つかるよってやつ。
いやー、
想像で答えてるんだ、これ。
あなたが昔探したのはこれですよ、みたいな。
リレミト。
違う。
ね、
違う。
ね、
あ、わかった。
例えば、
わかった、こんなのわかった。
あれだ。リフォームみたいなリーでしょ。RE っていうことだから、戻ってくる。レミト、レミトさんが戻って
くる。レミトさん
が。お新しい。
お
あの日いなくなったはずの。レミトさんが、
はい、
突然帰ってくる。
帰ってくる。
正解教えてください。
正解ね、脱出できるんです。テレポです、テレポ。
どういうこと？逃げれるってこと？戦いから逃げれる。
いや、洞窟奥深くに行くじゃないですか。
はいはいはいはい。
ほんなら戻るのめんどくさいでしょ。
うん。
入り口まで戻るのが。
ああ、そっか、戻んないといけないのか。
でもルーラとかやと天井に頭ぶつけて出れないんですよ。
あ、そういう細かい設定があるのね。
ああ、ある
そう。外やったらルーラどこでも使えるんですけど。
飛んでいくんだ、ちゃんとルーラはね。
そう、飛んでいくんですよ。だから。
ワープじゃなくて、その、急にウフィってな、フィって変えるわけじゃない。
あ、ごめんごめん。ごめんごめん、皮の部分、椅子の皮の部分がなってもた。
あ、ごめんなさいね、フィッて。
リアルにごめん。
すいませんね。はい、
そう、飛んでいくから、はい、頭バーンってぶつけるんですよ、天井に。
そうそう。
あ、そういう細かい設定が。
そう。
だから、リレミトで脱出してから、外に出て、ルーラー使わなあかんので。
は
あ。だから、これあったら便利ですよ、球場とかで。奥の方に座ってたら、
うん、
試合終わって出ていくの、めんどくさいから、リレミトって使えて、使ったら。
でもみんながみんなリレミト使ったら出口めっちゃ混むからね、それ。
まあみんな
正解。
うん。で、甲子園とかで使えばもうルーラー使えばいいわけよね、だから、急に。
甲子園外やからね。
外やから、
うん。そうなんです
よ。東京ドームとか名古屋ドームでは使われへんねんな。
使えない。ダーンってぶつけますからね、頭。
迷惑な球場やな。
うまい。甲子園最高や。
甲子園はやっぱり。
甲子園最高。
甲子園やったらそのままルーラーでいけますからね。
でもあのバックネット裏はちょっとガーン当たってまうってこと
あるじゃん。銀河が。
ちょっとアルプスの方に歩きながら行かないかんだけどね。魔法ってこれだけだった？魔法ってこれだけだったっけ？
あとね、ごめんなさい、はい、魔法でトリビアちょっと1個が
伝えると、ね、ああいいねいいね1個ちょうだい。
ね、シャドっていう呪文わかります？
ちょっと雰囲気、みんな知ってんの？みんな知ってんの？ライパチさんは知らないでしょ。ライパチさんはシャド知らないでしょ。知ってる
知ってるよ。
じゃあ当てたいな、当てたい。あれじゃない？後ろから急に声をかけられたような感じになる。
いや、怖え。
怖え。
相手に。違う。
じゃあ、まあ、さっき新旧さんも言いましたけど、ブリザードね。
氷系なんですよ。あー、氷系ね。
氷系ね。氷系の魔法なんですけど、これ、ね、まあ、どんどん強くなっていくんですよ。はい、さっきのベホマズンみたいに。
はい。
で、ヒャドっていうのが一番弱くて、
うん、
ヒャド、ヒャダルコ、ヒャダイン、マヒャドっていうのがあるんですよ。
え、ヒャダインってあれから聞いてんの？じゃ
あ。あのヒャダインです。
すげえ。
こっからつけ
た。それから取ったんよ。
すごいじゃん。ももクロを生むんだよ、ヒャダインが、結局。
そうそうそう、前山だね、前山だ。
すげえ。
うん、
で、このヒャダインっていうのが、
うん、
微妙なんですよ、呪文として。
うん、
そんなに強くないっていうか、覚えるときにはもうなんかそんな使いようがあんまりないっていう魔法なんで、あんまりかわいそうな魔法っていう形になってるんですよ。で、作品によっては登場しなかったりするんで、
だから
もうヒャダルクの次マヘドやったりするんで、だ微妙な魔法で、それがかわいそうっていうことでヒャダインって名前つけたらしいですよ。
すげえ入れてくる。
食いつくんだ。
ああ、俺だけだったんだ。ああ、ちょっと食いついちゃった。へえやったら20マックス押してるよ、20。もうへえ
を。
僕も知ったとき、これヒャダインってもしかしてあれかっていうふうに思って調べたらそうだったんで。
へえ、すげえ。ももクロ
っていうトリビアでした。
へえ、あ、いい。じゃあですね、私そういえばですね、はい、忘れてた。メールをいただいてたんです、はい、メールくださいって言ったら本当にメールくださった方がいらっしゃいまして、元尾さんの方に送ってくださった方、元尾さんっていうか、まあ、ブログの方に送ってくれたのかな。元尾さんから今日こんなん来てるよって言って、
うん、はい、おー嬉しい、
はい、宣伝チャンネルドラクエ特集の回メールコーナー当てということでね、もうそんなメールを、はいはいはい、メールコーナーなんか設けたつもりないんですけど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ペンネーム、はい、ザボさん。
あ、ザボさん、
はい、はい、この度は待望のドラクエ特集の回誠におめでとうございますって、これ
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
電報みたいな感じできましたけども、はい、もしも2回目があればぜひ参加させてくださいねということで、
おお、
はい、じゃあもう1回目から呼べよってことなんですけどね、俺もね、すいません、ね。ドラクエシナリオもキャラクターデザインも最高ですが、作品に、彩りを、添える BGM も
はい。
はい。
最高です。
はい。
作曲は杉山浩一さん、さっき言ってたね、これね。
はいはいはい。
で、杉山さんはフジテレビの敏腕ディレクターで、クレイジーキャッツの、
大人の漫画屋、クレイジーキャッツの大人の漫画屋だね、はい、新春隠し芸大会など手掛けた後に作曲家に転身って書いてますね。最高齢でゲーム作、音楽を作曲した作曲家としてギネス記録を持っているそうですよと。
あ、そうですか。へえ、はい、
また学生時代から元東京都知事の青島幸男さんと無二の親友なんですと。はい、
はい、
ちなみに僕はラミーヤのテーマが好きですと。ラーミーヤか、ラーミーヤ、
ラーミーヤ、ラーミーヤ、
ラーミーヤね。カタカナも読まれへんのかこれ。はい、です。で、皆さんはドラ、ここから皆さんに質問ですと。
はい。
皆様はドラクエで好きな BGM はありますか、はい、ということを聞きたいです。ということでございます。
あー、
もうこれ悩むね。
迷う
けどね。まあ、僕はやっぱあるね。
誰から行くこれは。
言える人から言って。
言える人
じゃあ言いますよ。
はい。
いや、もうこれまあ、今当然流せないんで、はい、YouTube かなんかで検索してほしいんですけど、
はい。
うん。
これやっぱりゾーマと戦う時の曲ですね。
ああ、怖いな。
ゾーマ。
ドラクエ3
の。
もう、ほんまのラスボスです。
怖いの。
怖い。
なんかね、やっぱゾクゾクってするんですよ。
音楽が怖いってことね。
それが一番いいってどういうことなの？それ、まあまあまあ、その、思い出があるってこと
かな。怖いというか、なんか奮い立たされるっていう感じ。
かっこいいよね、それ、ね。
ゾーマ。
聞いてみてください。
うん。
はい、聞いたことあるって言う？俺それ聞いたら、あ、今日はやめときましょうね。
いや、聞いたことあるというか、いや、これはテンション上がるわっていう感じ。
あ、テンション上がる。これはもうみんなは納得してるのね。
いや、まあまあ、いいですね。
はい、いいラインだ
と思います。ああ、いいよね。じゃあいい、じゃあもうドラクエ好きな人は今、ザボさんは今もうテンション上がってる？今じゃあザボさんは多分
絶対上がってると思う。
あ、オッケー、
危ない。危ない、ね。血圧上がってると思う。危ない。
死んじゃう。年齢も年齢だから死んじゃう。血圧が上がりすぎるとね。
やばい。
やばい。
下げて、下げて。
はい。次の人。ある人。
じゃあ、僕行きましょうか。
はい、行きましょう。
僕、
まあ、さっき、新旧さん言ってましたけど、はい、2の復活の呪文を入れる時の曲は、
まあ、
アイドルソングにしたって言ってますけど、まあ、ただの、その、BGM で聴くだけでも全然、すごい良くて。
歌詞が、いらないってことね。
歌詞全然いらないですね。
ファミコン版にはついてないよね、当然歌詞は。
うん、ついてないです。もう電子音だけでも、すごい上がるんで、あれは、あと入力する時間が何気に長いんで、結構 BGM としてはよく聞いてて。
そうやな、
はい、
確かにそうや、よく聞いた。
いいなと思いますね、あれ。
うわ、ザオボさん喜んでるな
これ、ね。
ワイナオさんどうする？最後に行く？ワイナオさんどうする？ワイナオさん次。
俺どうしようかな、新旧さんいけるのかな、
新旧さんいける
っていうか、言われちゃったからどうしようかなっていう感じやな。
じゃあ、じっくり考えて。じゃあ、じっくり考えて。
考えるわ。
じっくり考えて。じゃあ、ワイナーさん行く？
じゃあ、行こう。
はい、行こう。
僕もベタにもうドラクエ3のエンディングやね。
はい、
これがさ、やって。ドラクエ3のエンディングって、結局1のネタバラシをバーってやっちゃうわけよね。はい、ここ繋がりますよっていうのをやった後で、
はい、
文字が出るわけや。
はい、
聞くね。こう出てきて、うん、最後の最後に、そして伝説が始まったってこう出るわけよ。
はい。
うん。
だからそれは1に続きます。1のところでロトの伝説っていうのは、実は3の話はロトの伝説だったんだよっていうことで、最後の最後、そして伝説が始まったっていうのが、
うん、
こう、1文字出てきたときに、そこで音楽がパンって入るわけよ。てんって。
ああ、わかるわかる。
それがやっぱりね。
うんうん
やっぱり1、2、3ってやってきた人間からすると、
ああ、
繋がったっていうことで、ね、3つのこのソフトが繋がって、感無量
あら。
なんかその、やっぱり、かっこいいっていうか、その、まあ、カットインの仕方っていうのも、そうやし、まあ、名演出家やなと思うね、やっぱり堀さんは。
いや、いい。あなたのプレゼンもいいよ。もう早く風呂が沸くまでを始めてください。再開してください。
疲れんだよ、これ。ごめん。結構疲れてたか
ない
けど。
なるほどね。
やっぱこれかな、見てると。
いや、いいね。新旧さん、考えると大丈夫？
はい。それやったらあれかな、なんていうかな。船に乗った時に、専用曲が流れるんですよ。
はい。
ね、やったかな、海を越えてか。確かタイトルが。なんていうの、その、
なんとなくね、聞いてると若干物悲しく感になるんですけど、
はい、
やっぱりなんか、その、ゲームフィールドで海って言うとあの音楽やっていう刷り込みがだからできちゃってるかな。
海でそれ刷り込みになる？加山雄三流れない？海だったら。
二人
しか言ってへんやないか。
俺は新庄さんに負けたくないんだよ。
あ、なるほど、ね。
新庄さんに。
そうね、あの人歌うすぎる。あの人歌いすぎるからね。
恐ろしいよね。
そうね。
一応聞いてないから
ね。海の歌なのね、それが。新旧さんの中で。
そうね、結構、ね、まあ、さっき言ったみたいに目立つような曲は言われちゃったからね。
いや、それ言うならさ、オープニング誰も言わへんよ、テーマ曲っていうか。誰か言
う。それベタなんでしょ。それベタすぎる。
ベタ、ベタじゃない
ですか。それはね、
やっぱりあの曲から始まるっていう動き
でしょ、ね。オーケストラとかでよくやるやつでしょ、その、なんかやってたやつ。
基本的にほぼほぼ今の言うたようなとこってみんなオーケストラになってるから。
あ、なってんのかい。
そう
ですね。うん。こうやって3の、あの、LD 持ってたもんね。レコード。
LD？
うん。レコード。
レーザーディスク？え？
あ、違う違う、レコード、レコード。
LP？
か、うん、LP か。レコード持ってた。だから1枚、その A 面、B 面ありますやん。
はい。
A 面がオーケストラで全部そこを取られてるやつで、B 面がゲームのそのままの音楽がストーリー自体で流れる。
すげえ。サントラでしょ、要は。サントラの走り。
サントラ。そう、サントラやねんけど、でもサントラっていうのはサウンドトラックやからほんまに疲れたやつを入れるわけやん。
はいはいはい。
それを、だからオーケストラバージョンにしてあるから。
うわぁ。
あの当時そんなんしてるのって、あの、ドラッグぐらいしかなかった。
いや、すげえ。
ついつい買ってしまった。
まあ音楽家はちゃんと入れてるからね、ちゃんとね。おぇ、うん、ザボさん。
まあすげえ。
よかったですかね、うん、ザボさんには。
うん、杉山浩一マニアのザボさんね。
ザボさん。
いいところ。
第2回はこれをメンツにプラスでね、合わせて出ていただきたいと思いますからね。うんう
ん、はい。ぜひぜひ。
あとは、装備とか、今日はじゃあいい、ちょっともう次回に
ね、
しまいしましょうかね。
そうですね。
で、一言ぐらいじゃないですか、皆さんって。
そう。え？どういうこと？最後に。
最後ですか？最後
は新作の話をちょっとしようかってこと
で、その前にちょっとい
いですか。その前に、はい、何でしたっけ。
ね、あの、はい、ドラクエはね、はい、この間の USJ でもアトラクションあったり、
そうなんだ、
当たった、
うん、そう、今でも結構そのコラボ作品、コラボ商品とかの多くてですね、
はい、
ちょうど今もあのローソンで、
はい、
唐揚げくんとコラボしてまして、
ドラクエくん、
デカ揚げくん、デカ揚げくんっていうのがありますね。
唐揚げくん、
まあ、会心の一撃味っていう、なんかそういう味になってるんですけど。
どんな味それ。
まあ、なんてことのない味なんですが、ま
あ、カップは、ね、豊かやそれはね、
うん。カップに入ってるんですけどね。
はい。
で、買ったら、あの、スライム型の蓋をつけてくれるんですよ。
あー、しゃれてるやん。
ちょっとしゃれてるのがあったりとか、
うん、
あの、それこそ USJ、先の USJ の話で言うと、あの、うん、よくあの、お土産のね、ポップコーンのあの、ケースあるじゃないですか。
うん。
USJ とかでなんか、まあ、ミッキーじゃないな。なんかそういうキャラクターのやつあるじゃないですか。うんうんうん、
あるある。
今、うん、あの、そのモンスターでキングスライムっていうのがいるんですけど、それのやつがあったりとか。
へぇ
ー。ちょっとやっぱドラクエを連想させるものが、まあ、多々ありましてですね。
うん。
まあまあ、未だにこう、まあ作品自体はやったことはなくても人気があるということでですね。
いや、スライムの絵なんか知らなくても、ね、知ってるね、見たこと絶対あるもんね。
俺らだって家庭科で、な、裁縫でなんかスライム作らされたよ。その、まあ、
まあ、スライム
作らされた。
スライム、あのほら、ちゃんとそれ通り塗るとちゃんと立体のスライムが出来上がるっていう感じで、無理やり裁縫でなんか綿詰めて。で、お前のスライムちょっと、あの、ハクション大魔王みたいやな、みたいな。全然面白くねえな、みたいな。
ツボね、ハクション大魔王
のツボ、
ね。
そうそう、ちょっと細長くなっとるやん、みたいな。わからんと作りましたけど、スライム。はい。すいません。
っていう、まあ、というのがあったりですね、あの、今、まあ、ちょっと、世間で話題の、あの、ふるさと納税なんていうのがあります
ね。はいはいはい。どこに納税するの？
これね、ね、淡路島に洲本市という、まあ、市があるんですけど、
はい
はい、ここはなんとね、ドラクエのグッズがふるさと納税の
お返しとしてもらえたりとか。
それ勝手にやって大丈夫なの、うん、
いや、それは、だから、堀井雄二の出身地やから。
ああ、そうそうそう。そういうこともできんのか。
うん。
っていう、なんかこう、ちょっとまだ、今でもこう、息づいてるという感じで。
薬草とかもらえるのかな、薬草が。
薬草もらえるかな。
食べたらどうなんのかな。
そうなんだろう。
元気になっちゃう
の。出た、回復するよ、つって、バカ野郎、つって、ね。ただの草だっつって。バカ野郎、つってね。なるほどね。
危ねえな。
なるほど。
っていうね。ちょっとまあ、ドラクエに注目していただきたいなと思います。う
ん、いいですね。まあ、なんでこれしたかっていうと、まあ、最新作が出るよっていうのが発表になったってことなんですよね。
うん、
ドラクエ11ですか、そう
そう、はい、11
ね、11ですね。
これなんだ、ワイナオさんじゃなくて、あのライパチさん、これどうなの、どういうストーリーというか、どういう見どころなの、これは、何が違うの、今までと。
はいはい、ざっくり言うと、PS4 と 3DS で、同じストーリーのゲームが出ます。
あ、
で、
うん、
はい、グラフィックはもちろん違うんですけど、3DS。は、あの、3D で表現されてるやつと、2D で、本当に昔のドラクエっぽく表現してるやつを、まあ、途中選べる形になってる。で、PS4 版は、もちろんその、なんか、まあ、結構、等身が、そう、綺麗で、戦闘シーンとかも結構リアルな感じになっていますよ、と。で、主人公が、一応、勇者の子孫だって言われるんですけど、で、王様に、王様のとこ行ってこいよって言われて、
うん、
行くと、ほんと、お前は、あの、悪魔だって言われるっていうストーリーになっていて、勇者なのに、こう、追われる感じなのみたいな。
おろろ。あら、面白そう、はい。
あとはですね、何度も言ってますけど、さっきも言ってたけど、復活の呪文が、
はい、
らしいですね。
実装されてます。はい。
実装されていて。めんどくさい
な。なんと、うん、ファミコン版のドラクエ、ファミコン版だけじゃないと思うんですけど、ドラクエ1、2で、入れた復活の呪文を入れることができると。
すげえじゃん。もうねえだろ、そのメモ。
で、持ってる人は大事に取っといた方がいいですよね。
いやー、ねえなー。
この PS4 の、データで復活にも取って 3DS に持っていくと、
はい、
まあまあ大体なんですけど、正確じゃないんですけど、なんか、うん、データを移行して遊ぶ、続き遊ぶこともできる。
うわ、もう買っちゃう。どっちも買わなか。俺どっちのハードも持ってねえ。どうしよう、俺。どうしたらいいんだろう、俺。どっちも持ってない。
なんと、どっちも持ってない人は、まあわかんないですけど、どっちも欲しいっていう人はいると思うんで、それはなんかこう、うん、ダブルパックみたいなのも売ってるから、勇者の剣ボックスっていうのがです。
あー、なるほどね。
あ、はい、
買うならこのハード、このあのドラクエきっかけでこのハード買えますよみたいな。
うーんとね、いや、それは、ね、ソフトのセットなんで、うん、あれですけど、あとは、まあ、ハードのセットもあるね。ハードとソフトが、ね、うん、
なんか主人公の画像が出てますけど、ビジュアルが出てますけど、うん、ドラゴンボールでいうとなんか18号とか17号みたいな。
ああ、そうそうね。
ああ、
ね、
その路線ですね。
俺もキムタクかなと思ったけどね。
あ、いや、すごい。住人だ、うん、無限の住人だ、じゃ
あ。うん。そうそう、あ、じゃ違うけどね。うん。
ああ、そうですね、確かに、
うん。勇者の生まれ変わりっていう設定、うん、ですかね。
もうすぐ予約した。
あ、
え？
そうなんだ。
もう予約した。
予約できるんだ。
まあ、アマゾンで予約できますってなった瞬間に 3DS のやつ予約した。
あ、あ、 3DS 持ってんだよ。すげえな。
うん。
どっちで買おうか考え中やな、今のところ。
どっちも持ってんのか、じゃあ、すげえな。
あるある。
すげえな。
いや、買っちゃうよね、でもね。
確かにね、まあ、発売日はね、もう、皆さんもご存知。
うん。
千年原正俊の誕生日でおなじみの、うん、7月29日土曜日でございますので、うん、ぜひ。
これをじゃあ、千年祭の誕生日プレゼントに。
いや、もうこれもらっても、だからハード持ってないですから。
堀井雄二がせっかく当ててきてんからな。
そうです。うん、ですよね。去年はね、この7月29日なんかあるんかなと思う。去年はシン・ゴジラの公開日だったんですよ。だポスターにはデカデカ7月29日って出るんですよ。だ今回も7月29日発売ってなるので。うん、持ってます。めでたく38歳になったこの日に皆さん、ね、ドラクエで遊んでいただきたいと思います。はい。
はい。
締めがね、わからなくなってます、最近ね。いや、ほんと助かりました。次何かまたね、ドラクエの次のシリーズでもいいですし。
FF ちゃいますか
?FF
なったら。
この流れで FF。あなたが知ってるのは FF なんでしょ？
です。でも4から6なんですよ、私知ってるのはね。
いや、それでいいやんか。
それで行きましょうよ。
それで行きましょうかね。
今度知ってるとこだけやるってのでいいじゃない、
うん、それで行きましょう。
うん。
はい、
うん。
本日はちょっとね、
やもうね、やだろ。
1時間半で私は強制的に締めるよって言ってるんですけど、もう2時間半でございます、今日はね。
マジか。マジか、ほんまや。
すいませんね。はい。
喋りすぎ
ました。喋りすぎました。半は言いすぎましたが、2時間15分ぐらいでね、今日は収ま
って。いやいや、まあいい、半だ、半だ。
はい、すいません。またですね、宣伝特集で皆さんお会いしていただきたいと、お聞きいただきたいと思います。来週はですね、どっちやった？どっちやったっけ？元尾さんじゃない？樋口さんだ。樋口さんだ。
うん。
トークテーマが、皆さんにメールを募集したいのが、うん、もしも〇〇だったらシリーズで、今回は、うん、もしも清原が、ね、その後は自由に皆さん選んでいいでございますので。
あれ送っちゃうか、俺。
送ってください。5通集まりませんと、しません、あの人、不適されて。一周飛ぶことになります。
いや、何をするかも気になる。
もう、新居。
何もしてないんか。
新居引っ越します、あの人。もう、やってられへんってことで。皆さん、引っ越しをさせないでください。ね。5通送ってくださいよ、皆さん。5人が送っていただければ、
ね、
はい。パーティー組んでいきましょう。はい。全然うまくなかったですけど、締め的には。はい、すみません。本当に、ドラクエ特集。
いや
ー、3票あるかもしれないけど、もう、P やったらかかってこいっていうこと
で。いやはい。
話足りないけどね、まだね。
全然すいません。まあ、ゆっくり、ノーカットでお送りしました。ドラクエ特集。本日のゲストはですね、チキンバレーさん、鍼灸師さん、ライパチさん、ワイナオさんでした。ありがとうございました。
です。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。よかった。
いやいや。
長かった。
まあ、ほぼ、チキンバレーのせいやと思うけど。
チキンバレーだよね。長
くじゃないよね。
チキンバレーは、シナリオに対しての文句が多すぎる。
ツ
ッコミが。
離れ、あ、遠くに行くね、お前のやつ。もう、枝分かれがすごいな、お前、毎回そうやけど。まあでも助かるよ。喋りたがりやな、そしてな。
そうね。
うん、細かいところに行き過ぎた。
いや、でも今回はみんなでこう、遊んで、途中行ったから。で、ここは喋りたいとか、新宮さんも来てくれたし。ライパチさん遠慮しすぎたんちゃう？大丈夫？もっと来てよ。
いや、大丈夫ですよ。まあまあ、合間見て喋ってるから大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。すいません、本当。バランス取っていただいて、すいません。That program was brought to you by 千年チャンネル。